感謝します。昨日急にエシュレン先生韓国にちょっと休養があって行かれました。あんまり準備できなくて準備したんですけれども、明日明後日は野口先生と井上先生がしてくださるから期待してください。今日はなんとかやっていきます。祈ります。イエス様、感謝します。本当に素晴らしい主の恵み、憐れみ、慈しみを感謝します。私たちが生きているのはただただ主の恵みです。感謝します、感謝します。今韓国に行かれておられるエシュレン先生を祝福します。健康も守ってください。祝福します。全てのことがスムーズにいけるように主が守って祝福してください。そしてこの教会同士で日本2000万2000万キュレイがなりますように、一人一人の上に聖霊様のその夢とビジョンを持って祈りの有志として主が用いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。まず京子さんがちょっと旧約のところ、ヌヘミヤのところ4章1節から23節まで読んでくださいます。
ネヘミヤ4章1節から23節。サヌバラでは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。その日以来、私に仕える若い者の半分は 工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方隊長たちはユダの全家を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分の者は夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。
ありがとうございます。その絵面は、まあ、終わったばかりなんですけれども、そのあのその絵面記では、実はこのネヘミヤも絵面記と一緒になったということなんですよね。一冊のことであったけど、それをあの途中分離して、あ、絵面記と、ネヘミヤ記にあの分けたということですよね。その背景をちょっと見ると、そのアッシリア、バビロンとかはその今のイラクの、 あの民族のことですね。そしてとてもあのこう戦争を起こすのを好きな、そんなあのアッシリア、バビロンだったんですね。そのペルシャというの国は今のイランなんですよね。本当にイランでしょうかね、そのクロス王ですね。からその実はイランとイスラエルは昔々はとても仲良くできた国だったんじゃないでしょうか。でもそ の, あの悪い者たちが入って、続きあのイスラエルをこ の, あの 地図からなくそうとする、そのことなんですけれども、あの第一次 の, その捕虜 の, そのところから帰る時が BC537 年くらいだったと。それでスルパベルとヨシアがあのエルサレムの神殿を再建したんですね。それからあの60年あとエズラ中心にして、その第二次のその捕虜として帰還するんですね。そのエズラがどうしてですね。そしてそのエズラが宗教改革するし、また立法をあの整えて、その悔い改めて本当に神様のあの御心に従う、そんなことをあのちゃんと働くんですね。それから12年後、あのアダクサスタ王20年、その時あのネヘミヤはその王 の, あのお酒 の, その担当する人だったんですね。これはあの普通の仕事ではありません。本当にそのトレイドをして捕虜同士で連れられた人がそこまで 素晴らしい大事な仕事をすることは本当にイスラエルに向かって神様の素晴らしい計画があったのではないかなと思うんです。そのやっぱりその昔は王様をこう殺す暗殺するそのことで食べ物とかその飲み物とかにその毒入れてこう殺すそのことがあったから、このそれの担当するネヘミヤはとってもとても王様から信頼されて大事な大事な仕事をさせしたんですね。そしてそのネヘミヤは神様に祈る人だったんですね。もうその後からも御言葉に出るんですけれども、もう何かの時断食しながら祈るんですね。そして何か答える時もまず神様に祈って主のその御声に聞き従いその答える、そんなことがたくさん出るんですね。それでその大事な仕事をその王様から信頼されてその葡萄酒のその王様が飲む葡萄酒をちゃんとまず自分がこの毒が入ってるか入ってないかちゃんとチェックしてから王様に捧げる。だから葡萄酒というのはもうその時は普通のもう水のような飲み物だったんですね。だからどんなに親しい王様とのその親しい関係だったかは分かります。そのアダサスタ王、ちょっと私あれがちょっと違うかもしれませんけど、ちょっと私の聖書がですね、その王はまあこれははっきりしたことではないけど、歴史的に見るとユダヤ人の歴史的に見ると、エステル王妃様あるんですね、エステルの娘、エステルが産んだ娘と結婚した人がこのアダクサスタ王じゃないかというその記録があるらしいんです。聖書には出てないことだからはっきりわからないんですけれども、そのやっぱり関係があるんですね。その本当に全てがもうそれでもっともっと信頼されたかもしれません。そのネヘミヤにその弟がいたんですけど、ハナニという弟がいたんですけれども、多分そのエズラが帰還する時その時一緒に帰還してエルサレムに行ったんじゃないかなと思うんですね。その弟ハナニからエルサレムのその報告を聞くんです。もう本当に悲惨な状態だということ、それを聞いてそのネヘミヤはそのもう泣いて泣いてもう断食しながら祈っている。するとその姿が王様と王妃様にそのちょっと見れるんですね。父はその時王様の前でそんな姿をするともう殺されてしまう、もう厳しい時代なんですよね。でももうそれを表そうとしているのではなく、あんまりにも主に悲しみを持って祈ったから王様にもそれが見えたのではないかなと思うんですね。それで王様の恵みを受けてその第三次の捕虜期間として用いられます。ネヘミヤはユダ族なんですよね。ユダ族でその名前の意味は主に慰めを受けるという素晴らしい名前です。本当にネヘミヤとして神様の慰めをイスラエル の民たちが受けるようになります。そしてその働くんですけれども、本当に難しい状況 だったんですね。王様からいろんな恵みを受けて始まるんですけれども、そのサマリアの総督とか、そのまだ周りの、その国からもう非難を受けて、脅迫を受けて、でもその中でももう恐れないで、もう主にもっと祈る、主にもっと頼る、そしてもう一つの手には武器を、槍をしっかり握って、まだそのエルサレムのその城壁を建てる、その仕事をもう続けるんですね。それで本当にそのよくできるようになるんですけれども、このエルサレムを再建しようとするその理由は、やっぱりその城壁がないと国としてもう用いられることできないんですよね。無防その守りがないから、いつでもその敵からもう入って攻撃を受ける、そんな状態なんですよね。だからイスラエルの独立、それを回復する、そして国としていつかちゃんとなることを祈って、もうそれも神様の約束を信じてやったことだと思います。それで断食しながら祈りながら、一生懸命忠実なしもべとして用いられます。私このネヘミヤを読みながら、ハンナ、祈りの人ハンナですね、本当に素晴らしい祈りの勇士だったんですけれども、もう環境はどうしても主に向かって泣きながら、もう切なる切なる心を持って祈った、そのハンナのように、このネヘミヤももう本当に主だけ仰ぎ見ながら祈って、素晴らしい仕事ができたのではないかなと思います。だから失望しないで主に頼って、祈ると主が必ずその祈りに応えてくださると信じます。この教会建てる時も本当に神様からは約束があったんですね。父と蜜があふれ流れるその教会を与えてくださる。でもここ建てる前に来たところではもう悲惨だったんです。本当にエルサレムのあれのようにですね、もう沼時代、沼のところだったんですね。もうその下までバーッと落ちるぐらいの、そしていろんな恐ろしい動物たちが巣を作ってる、そんなところだったんですね。見て私はもう泣きました。あんまりにも主よ、素晴らしい父なる神様がこんなところを与えるんでしょうかとしてですね、ちょっと立派なところを与えられてちゃんとできると思ったんですけど、でも金先生はですね、もう先のこと見てるんです。大丈夫、主が素晴らしく立ててくださるんだと。本当に私はもうちょっと失望してたんですけれども、もう結果的にはこのように素晴らしい聖殿が建てられるようになったんですね。これは本当に皆さんの祈りと献身同士でできたんですけれども、この聖殿は本当に全ての民が祈る家として建てられました。だからもっとたくさんの人が、特にうちの信者さんたちが、子どもたちから年寄りまでみんなが来て、もっともっと祈る、その祈りの人で満たされるその教会となることを切に 願います。そしてまあ、今夜通しながら祈るその姉妹もおられるんですけれども、そのように断食しながら夜通しながら、また昼でも夜でも祈りの声があふれるこの教会となること設置に願い祈ります。アメン。そして、今度はコリント第一コリント人への手紙ちょっと読んでくださいます。14章です。
第一コリント14章1節から26節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っています。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や預言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴などの命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ、何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら、誰が先導の準備をするでしょう。それと同じように、あなた方も舌で明瞭なこと言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で一万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。立法にこう書いてあります。私は異なった舌により、異国の人の唇によってそのために語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども預言は不信者ではなく信者のための印です。ですから、もし教会全体が一箇所に集まって皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、 彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりしてます。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。
はい、ありがとうございます。この中4章はとっても難しいところなんですけれども、また君先生からもいろいろ学んだらいいかなと思うんです。このコリント教会は本当に使徒パウロが涙をもって建てたその教会なんです。そのもうコリントはコリント市というところはとっても堕落したそのところなんですよね。もう性的にももう淫乱なところ、もう溢れるそのところで、また空城の大きな神殿が建てられて、本当にその空城を支配する そこで働くその女のその性的な関係をしながらする人がもう千人も超えているというくらいの、とってもとっても恐ろしい堕落したそのところなんです。でもパウロはその涙を持って、特にプリスキラとアクラと一緒にそのところで教会を建てたんですね。その教会を建てた後、そのまあ何と言うんでしょうか、その教会は、まあ、恵みを受けて、そしてやっぱりその罪があふれるところ、神様が恵み もあふれるようにくださったのではないかなと思いますね。それで賜物がもう本当にもうたくさん現れたんですね。それでいろんな賜物があったと思うんですけれども、特に予言異言、その賜物があふれたらしいんです。でもやっぱりパウロがずっと行ったわけじゃないんですよね。2年ぐらい行ってその離れたんですけれども、そのやっぱり信仰の根が浅いから、もう間違った方向に走ったりですね、そして特に女性の方がもっと強くなって男性をもっと支配しようとすることとか、そして自分の賜物がもっと偉いとかですね、そんなことして教会がもう分裂が起こったり、もう大変な騒ぎだったと思うんですよね。それでこのパウロ、使徒パウロは涙を持って、もう祈りを持って手紙を送るんですね。実は使徒パウロが送った手紙は3つか4つぐらいじゃないかなというんですけれども、聖書記録に残っているのは2つ、第1コリントと第2コリント2つだけ残ってるんですけれども、本当にもう問題だらけのそんな教会だったんですね。でも本当に使徒パウロは涙を持って、愛を持って、もう一生懸命こう育っていこうとしたんですね。それで特にその異言の問題ですよね。異言というのは神様と直接祈る、神様に祈る時使うものですよね。そして異言もそのイエス様のその弟子たち、人たちがまだそのマルコの部屋で集まって祈る時、その聖霊の火を受けて、もう異言が始まったんですね。いろんな外国語で伝えるような、そんなことが起こったんですね。 そしてまたそのコルネオのところでも本当に異邦人なのにその御言葉聞く時、ね、その異言が現れてまた主を賛美する、そんなことが現れたんですね。だから異言はその時に現れた異言はその聖霊様が望んだというその印の異言だと思います。 それでその印の異言を受けて、あ、私は聖霊を受けたというその確信を持ってそれをずっと使う時、まだ賜物同士で異言がまだ続き出ることもあるんですね。でもいろんな先生から聞いたことを見ると、どうしても自分が異言が出ないといういろんな教会の牧師先生の証を聞いたことがあります。もう中央木先生のところに来て、私も異言を受けるように祈ってくださいとしてひざまずいて祈りを受けたけど異言が出なかったという証も聞いてます。だからこれは神様が御心に従って与えられるその賜物ではないかなと思うんですね。だから聖霊を受けたというその印として異言が出る時もあるし、まだある人は喜びも悔い改めの涙を持ってまだその印が与えられる人もいるし、ある人はなんか香り、なんか素晴らしい天国の香りがふわっと出て、ああ聖霊様が共におられるんだというね、また喜びがあふれて、まあ、いろんな形で出るのではないかなと思いますね。とりあえず私たちは祈る時、聖霊様が望んで異言が与えられるね。そしてその異言を持って祈る時、私ももう実はですね、大学生の時、その前異言を受けたんですけど、ちょっと疑いがあってあんまり使わなかったんです。それなのにその大学生の時、自分と一緒にリーダーだったんです。だから一緒にその人と祈る時もうこう手を組んで一緒に祈ると、相手の人はもうバババババとしてね、異言が出るんですよね。でも私は本当に受けたかな受けなかったかな、ちょっと疑いがあったんですけれども、後でもう異言が出るその時、異言の賛美がふわっと出て、あ、俺間違いないんだとして、それから一生懸命異言の祈りをしてたんですね。でもやっぱり教会では静かにしないといけないからとして、あんまりしないとちょっとこう弱くなるというんでしょうか、そんなこともあったんです。でももっと大きな声で祈りましょうとするとき、その異言の祈りがもっともっと強くなったんですね。だから異言はその聖霊様が共におられるその印同士での異言もあるし、本当に神様に祈る時、その祈るその異言の祈りがあります。でもこのコリント教会の人々は異言でもメッセージも異言でしたり、もう賛美も異言でしたり、もう異言ね、もう素晴らしいあれでしたね、受ける時ももう本当にその感動というんでしょうか。でもそれがちょっと過ぎてもう自慢になってしまったんですね。あの人異言が出ない、できないね、私はこんなに素晴らしい意見ができるのにと、そんな感じでもうめちゃめちゃ教会の中で使ってたのではないかなと思うんですよね。だから意見が出ない人はちょっと心が ちょっと寂しくなったり、これは何だろう、初めて入った人はこれは何だろう、もうちょっと気が狂ってるんじゃないとか、そんな風に思われることもあったと思うんです。だからもう秩序がない、特に女の方が、女の人たちがわーっと出て自分がメッセージを伝えるとかですね、もうそれは予言の言葉としてまだメッセージができるんですけれども、メッセージはもう予言のことですよね。神様の御言葉を伝える、ね、でも異言で、もちろん個人的には異言で祈る、異言で賛美する、それは素晴らしいことだと思うんです。でももう人の前でですね、あんまりするとちょっと邪魔になってしまいます。礼拝者になるんじゃなくて邪魔者になってしまいます。だから本当に愛を持ってですね、まだその14章の終わりのところはもう女の人は教会の中で静かにいなさいと、その言葉でも言われてるんですね。だから実は教会の中ではもう女の子姉妹たちがもっと一生懸命働くんです。もう静かにもう何もしないで、そんなことではないんです。そのコリント教会の秩序がそうだったんです、ね、それで秩序を持って異言はシュッと、ね、親密な祈りをするとき、自分一人と一対一で神様に本当に心から祈る素晴らしい賜物です。もう異言で祈らない、祈っちゃダメと言われたら、もうそれはそれは大変なことです。でもそれは神様と一対一で本当にもう深く深く祈るとき、異言で祈ることです。でもある時はちょっと私が異言で祈ってそばの一人、隣の人に邪魔になるかな、そんなこともたまには考える必要はあると思います。もううちの教会はもうみんなが異言で祈るからそんな心配はないと思います。でもちょっと弱い人とか新しい人が入った時はそのちょっと静かにその人を配慮してする必要はあると思います。でもその予言の賜物、予言、それはもう天道のことも予言だと思うんです。その御言葉伝える、それも予言の賜物を通してその人に必要な御言葉が与えられて伝わられて、まだカウンセリングする時もですね、そのように主がその予言の賜物を通して用いてくださいます。まあ、一番のあれはやっぱりメッセージを伝える時、主がそんなことをしてくださるのではないかなと思うんです。私もそのこと祈りたいなと思います。ちょっとこっちに立つと震えて、あんまり言葉が出ないんですけれども、本当にこのことを準備するのに昨日分かったからですね。普通はメッセージ準備すると1週間以上かかるんですよね。一生懸命祈ってするけど、1日だけでちょっとできないんだな、金先生羨ましいなと思いました。本当に主が私たちにそのいろんな賜物を与えてくださいます。それは神様の御名が高く崇められるためです、ね、それでそれを使って主に捧げると、いろんな奉仕とかですね、いろんな賜物を取って主に捧げると主が喜んでまだ祝福してくださるし、まだ冠を与えてくださいます、ね、賛美の賜物、もちろん祈りの賜物、天道の賜物、まだいろんな奉仕を賜物、それを神様は一つも残らず記録してあります。今エズラとかネヘミア読みながら見ると、一つ一つ神様が名前を記録して覚えておられるんですね。今もそうだと思います。私たちが主のためにやったこと、涙を流したこと、主が覚えてくださいます。アメン、アメン。たくさん涙を持って 鳥なしの祈りをしましょう。アメン、ね、その異言で祈る時、まだ異言のその通訳もできるようにですね、それも難しくないんです。祈ると異言でたくさん祈る時、その思いが起こるんです。その何を祈ってるかわからないなと思うけど、それ思いがこのことだとして、そうするとまた日本語で祈ったり韓国語で祈ったり、また異言で祈ったり、そんなふうにして主との親密な祈りができます、ね、主に用いられます、ね、家族の救いのために、日本2000万救霊のために、また韓国のために、イスラエルのために祈る、その祈りを主が一つも残らず答えてくださることを信じます。アーメン、アーメン。失望しないで祈り続けます。アーメン。素晴らしい祝福を感謝します。お祈りします。イエス様、感謝します。本当に素晴らしい、素晴らしい父なる神様を褒めたたえます。感謝します。主よ、私たちにもイエス様の心を与えてください。イエス様の人格を与えてください。イエス様の愛をもって謙遜で忠実な主のしもべとして、本当に主の家族として主が用いてください。本当に主の御前にもういたところで、よくやった、忠実なしもべだと称賛を受けることができるように、主よ用いてください。聖霊様が油を注いでください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。はい、祈りましょう。感謝します。